こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。教養としての量子コンピュータは、量子コンピューティングの研究者である藤井慶雄が一般読者に向けて、量子コンピューターの基礎、歴史、研究の現在地、将来の応用可能性を解説する科学入門書である、大阪大学教授で理化学研究所量子コンピューター研究センターのチームリーダーでもある著者が、専門的な数式よりも概念理解を重視し、図解やイラストを多用して構成している点が特徴となる。本書の目的は、量子力学そのものを詳細に学ぶことではなく、量子コンピュータがなぜ従来型コンピュータと異なるのか、どのような問題に強みを持ちうるのか、社会や産業の未来像とどのように結びつくのかを把握することにある。生成 AI 以後の技術変化に関心を持つ読者に、次世代技術を考えるための基礎教養を与える一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、量子力学100年の文脈から量子コンピュータを位置づける本書は、量子コンピュータを突然現れた新技術としてではなく、量子力学の発展史の延長にある計算技術として説明する。量子力学は原子や電子のような極小の世界を扱う物理学であり、古典的な直感とは異なる振る舞いを前提にしている。藤井慶雄はこの物理法則が単なる理論にとどまらず、計算機の原理そのものを変える可能性を持つ点に注目する。2025年が量子力学100年の節目とされる時期であることも本書の問題意識を支えている。量子コンピューターは従来のコンピュータの高速版ではなく、情報の表現と操作の仕方を根本から変える試みである。そのため歴史的背景を抑えることで、読者は量子コンピューターを一時的な流行語ではなく、物理学、情報科学、工学が交差する長期的な研究領域として理解できる。次に、数式を使わずに量子ビットの直感を形成する。本書の中心的な工夫は、量子ビット、重ね合わせ、量子もつれ、干渉といった概念を専門的な数式に依存せず説明する点にある。通常のビットは0か1のどちらかを表すが、量子ビットは測定されるまで複数の可能性を含む状態として扱われる。この性質だけを聞くと、単に多くの値を同時に持つ便利な記憶装置のように誤解されやすい。しかし量子計算で重要なのは、可能性をただ増やすことではなく、干渉によって望ましい答えに対応する振幅を強め、不要な答えを弱める操作である。本書は読者がこの違いを直感的に把握できるよう、図解を用いて概念の関係を整理している。技術者向けの厳密な導入ではないが、量子コンピュータを理解する際につまずきやすい用語を、教養として扱える水準まで引き下げている。さらに、量子コンピュータが得意としうる問題領域を整理する。本書は、量子コンピュータがあらゆる計算を万能に速くする機械ではないことを前提に、どのような領域で意味を持ちうるかを説明する。典型的には、量子系そのもののシミュレーション、材料開発、化学反応の理解、新エネルギーに関わる探索、複雑な最適化や機械学習との接続が論点となる。量子コンピュータは、自然界の量子的な振る舞いを利用するため、量子現象を古典コンピュータで無理に模倣するよりも自然な計算方法になりうる。この点が創薬や新素材探索のように分子や電子の状態が重要になる領域で期待される理由である。また、生成 AI が社会的に注目される中で、現在の AI が苦手とする組合性爆発や物理シミュレーションの限界を補う技術として量子計算を捉える視点もされる。ただし本書は応用を確定的成果として断言するより、可能性と研究途上性を理解する導入として読むべき内容である。そしてノイズと量子エラー訂正が実用化の壁になる理由。量子コンピュータを理解する上で重要なのは、原理の魅力だけでなく実装の難しさである。量子状態は外部環境の影響を受けやすく、わずかなノイズや測定の影響によって計算結果が乱れやすい。このため量子ビットを多数並べればすぐ実用的な計算が可能になるわけではない。実用化には誤りを検出し補正する量子エラー訂正や、安定した量子ビットを制御するハードウェア技術が不可欠となる。本書は一般向けであるため、エラー訂正符号や装置ごとの性能指標を細かく比較する専門書ではないが、量子コンピュータがまだ研究開発段階にある理由を理解する助けになる。読者にとって重要なのは、量子計算の原理と社会実装の間には大きな工学的距離があるという認識である。この距離を把握することで、過度な期待と過度な懐疑のどちらにも偏らず、技術の現在地を評価しやすくなる。最後に、ビジネスと社会の未来を考えるための科学リテラシー。本書が教養として量子コンピュータを扱う理由は、専門家だけが理解すれば良い技術ではなくなりつつあるからである。生成 AI が短期間で一般社会に浸透したように、 計算技術の変化は研究室の外にある産業教育、生産、投資判断にも影響する。量子コンピュータはすぐに個人用端末へ置き換わる技術ではないが、クラウド計算、研究機関、企業の研究開発を通じて社会基盤に組み込まれる可能性がある。本書は、読者に専門的な設計能力を与えるのではなく、技術ニュースや企業発表を読み解くための基準を提供する。量子 AI、ブラックホールのような物理現象の人工的再現、新素材や新エネルギーへの応用といった話題を通じて、量子コンピュータが単一産業の道具ではなく、核研究の方法を変えうる計算基盤であることを示す。この広い視野がビジネス読者にも接続しやすい要素となっている。結論として、教養としての量子コンピューターは、量子コンピューターという言葉は知っているが、何が従来のコンピュータと違うのかを体系的に説明できない読者に向いている。数式を用いた厳密な学習よりも概念研究し応用可能性。社会的意味を一通り押さえたい人に適した本である。サイエンス書の読者だけでなく、AI 以後の技術変化を考えたいビジネスパーソン、教育関係者、政策や産業動向に関心のある読者にも実用的な価値がある。得られる利益は、量子ビットや重ね合わせといった用語を暗記することではなく、量子コンピューターをめぐる期待、限界、実用化までの距離を判断するための視座である。同ジャンルの入門書と比べた強みは、第一線の研究者が専門性を保ちながらも図解中心で読者の理解段階に合わせて説明している点にある。一方で、量子アニーリング、ノイズ特性、量子エラー訂正の具体で中央、最新の装置性能を深く知りたい読者には専門書が必要となる。本書は技術詳細の網羅ではなく、量子時代の入り口を整える教養書として位置づけるのが妥当である。ご支援いただける場合は藤井経由、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。